これから CT の問題を始めます。回答用紙に受験番号を記入しなさい。次に QR シールを回答用紙に貼ります。これまでのテストと同じように、台紙からシールを1枚剥がし、回答用紙の決められたところに貼ってください。30秒時間を取りますから、今から作業を始めてください。もし困ったことが起きたら、手を挙げて試験監督の先生に知らせてください。問題用紙は表紙を除いて3枚あります。すべてのページがあるか確認しなさい。問題は、四角1から四角5までの全部で5問あります。問題はすべて放送によって出題します。放送は1回しか流れません。放送を聞きながら問題用紙にメモを取っても構いません。また、後から前の問題に戻って回答をしても構いません。放送をよく聞いて、答えはすべて回答用紙に書きなさい。途中でトイレに行きたくなったり、質問があっても放送を止めることはありません。それでは始めます。
問題四角1。この問題では修道学くんという生徒の受験届を記入してもらいます。まずはじめに記入する際の注意事項を聞いてください。その後修道学くんのプロフィールを放送します。
それでは記入する際の注意事項を言います。学年、クラス、出席番号と生年月日は3要数字で記入してください。2桁の枠に1桁の数字を記入する際は右に寄せて、左には0を記入してください。姓名の漢字は姓と名の間を1文字空けてください。姓名の振り仮名はカタカナで、姓と名の間は一文字空け、濁点や半濁点は一文字分使ってください。それではプロフィールを言います。学年、クラス、出席番号は3年2組、32番です。姓を修道、名を学ぶと言います。姓の漢字は皆さんが本日受験している学校と同じです。名の漢字は学習の学です。誕生日は平成23年 3月2日です。
それでは回答してください。回答時間は1分です。問題四角二。修道中学校1年1組に入学したおさむくんは、入学式後のホームルームで担任の先生から修道の授業について説明を受けることになりました。手元にはおさむくんのクラスの時間割表、問題用紙の表1と4月の行事予定表、問題用紙の表2が配られています。これから放送される先生と生徒の会話をよく聞いて、後の問いに答えなさい。放送の前に30秒取りますので、先に問題用紙の問いに目を通してください。では始めます。
それでは、これから始まる1年生の授業について説明します。配られた時間割表と行事予定表を見ながらしっかりと聞いておいてくださいね。必要なことは必ずメモしておきましょう。まず、時間割表を見てください。修道の時間割って少し変わったところがあるでしょ？
時間割表の曜日が月、火、水ではなくて A、B、C のようになっています。
そうなんです。修道の時間割は月曜日の1時間目が何、2時間目が何というような一般的な形式の時間割とは異なっています。A、B、C、D、E、F の曜日にそれぞれ6時間の授業が組まれているのですが、この A から F の曜日を授業が行われる日に順に当てはめていく仕組みです。では、行事予定表を見てください。4月15日までに A から F が一回りしますね。4月18日から2回目の A から F が始まるといった具合です。ちょっと複雑なシステムですが、1年間を通してみたとき、祝日などによって特定の曜日の授業ばかりが減ってしまうというような問題点を解消することができます。
なるほど。月曜日の授業ばかりが飛ぶみたいなことがなくなるわけですね。あ、先生、4月23日の A 前、A 前って何ですか？
この日は土曜日ですが、午前中に授業があります。 A の前半という意味で、栄養日の1時間目から3時間目までの授業が行われます。5月以降も半日だけ授業がある日には、A の後半とか B の前半のような記号が入っています。
先生、4月15日は F1、25日は F2 となっていますが、これはどういう意味ですか？
時間割表を見てください。君たちの場合、F 曜日の4時間目が音楽、美術となっていますね。この時間は F1 の日は音楽、F2 の日は美術というように、音楽と美術の授業が交互に行われます。4時間目以外の時間は F1 も F2 も同じ F 曜日の授業が行われます。
4月18日から23日のところに二重丸の記号がついていますが、これは何ですか？
修道は通常60分授業なのですが、行事等の関係で授業時間が短くなることがあります。二重丸の記号がついた日は50分授業になります。
4月8日、11日は一年オリエンテーションと書いてありますが、A 曜日、B 曜日の授業が普通に行われますか？
この2日間は1年生の君たちだけ授業がありません。修道の学校生活についての説明や健康診断などが予定されています。2年生以上の先輩たちは4月8日から授業が始まるので A と B の記号が入っていますが、1年生は4月12日の C 曜日が最初の授業日になります。ただし、12日の6時間目は身体測定のため、この時間だけ授業が行われませんので、注意してくださいね。もう一度確認しますが、1年生は4月12日の C 曜日が最初の授業日ですからね。では、一緒に頑張っていきましょう。
問1。おさむくんが修道に入学して一番初めに受けることになる授業は何ですか？表1の時間割表に書いてある授業名を答えなさい。問2から問6は問題用紙の設問を読んで回答してください。回答時間は4分です。 問題四角三。これからあるクラスの文化祭に向けての話し合いの様子を放送します。放送を聞いて後の問いに答えなさい。なお、問題用紙にある表は自由に使って構いません。
今日は文化祭でのクラスの催し物を決めたいと思います。今年の文化祭の学校全体のテーマは、一人一人がヒーロー&ヒロインで、それをもとにして考えたクラスの催し物のテーマは、主役のあなたをおもてなしでした。クラスで使える予算は1万円で、催し物の班ごとに均等に配分するので、それぞれでよく考えて使ってくださいね。班ごとの催し物は、おさむくん、みちおくん、まなぶくん、たけしくんをリーダーとする4つの班それぞれに考えてきてもらうという話でした。皆さんはどの班が何をするか、それぞれの班には何人が必要か、しっかり聞いていてくださいね。発表する4人も準備はいいですか？それでは、おさむくんから順番に、何をするのかと、その班で必要な人数を、みんなに発表してください。
僕が班長を務める一班は、輪投げをします。輪投げなら、子供から大人まで、幅広く遊んでもらえると思うし、投げる輪の大きさや距離を変えて、難しさを調整することで誰にでも楽しんでもらえるんじゃないかな。人数は僕たち一般には合計15人が必要かなと思っています。じゃあ次は道夫くんお願いします。
はい。僕たち二班は射的をやろうと思います。割り箸で鉄砲を、輪ゴムで弾を作って、紙コップなどの的を狙うということを考えていました。でも、おさむくんたち一般と的を狙うゲームというところで似たような企画になってしまいました。それを気にせずに射的をするのであれば、僕たちも合計15人が必要かなと思っています。
マナブ君がもう少しだけ時間が欲しいそうなので、先に僕たち4班の案を発表します。4班は折り紙で作った動物たちを展示して、動物園を開こうと思います。事前に作った動物たちを見てもらうのはもちろんのこと、それだけでは来た人が飽きてしまうかもしれないので、当日に折り紙教室を開きたいです。お客さんに折り方を教えて、実際に自分で作ってもらうのは、クラスのテーマの主役のあなたをおもてなしに当てはまるんじゃないかな。たくさんの動物を作らないといけないので、僕たちの班も合計で15人は必要だと考えています。そろそろ準備はできたかい、マナブ君。
ありがとう、たけし君。僕たち3班はクイズをします。お客さんにカードを引いてもらって、そのカードに書かれた分野のクイズに答えてもらいます。問題の難しさや正解数に応じて点数を変えることで楽しんでもらえると思います。僕たち3班は、そうですね、多めに見積もって合計10人で運営していきたいと思っています。
はい、4人ともありがとうございました。4人とも一人一人がヒーロー&ヒロインという学校のテーマだけでなく、 クラスのテーマの主役のあなたをおもてなしにもぴったりの催し物を考えてきてくれました。ただ、一つだけ問題がありますね。班ごとに必要だと言ってくれた人数を合計すると、55人になります。このクラスは40人ですから、クラスの人数を15人超えてしまっています。少し調整が必要になりますね。
先生、そういうことなら、僕たちの3班はクイズに挑戦してもらうだけなので、5人で大丈夫です。
ありがとう、学ぶくん。では、3班は5人で協力してやってみてください。
先生、僕たちの4班も10人で大丈夫です。でも、動物はたくさんいた方が賑やかなので、人数を減らす分、クラス全員で一人一つは何かを折ってほしいです。僕たちの班のためだけでなく、教室の飾り付けにも使うことができると思いますし。
わかりました。では、全員で折り紙の動物を一つずつ作る代わりに、折り紙の班には10人でうまく役割を回してもらうことにしましょう。
じゃあ、一班も10人で輪投げをやります。いや、やっぱり2班と的を狙うゲームというところで同じになってしまったので、スゴロクで遊んでもらうことにします。スゴロクをいくつか作って、同時にできるようにすれば、一度に何人ものお客さんに楽しんでもらえます。何よりスゴロクは、その人が主役になってマスを進んでいくので、学校とクラスの文化祭のテーマにもぴったりです。どうかな、道夫くん。
おさむくん、ありがとう。それじゃあ先生、僕たちの射的は15人のまま行かせてください。その分、動く的なんかも設定して、より楽しくなるように工夫するぞ。
ありがとう、おさむくん。それでは、一班は、催し物と人数ともに変更させてもらうね。二班は、15人のまま人数の変更なしと。では、これで催し物と各班の人数が決まりましたね。
問1。最初に必要だと発表された3班の人数は何人ですか？問2。一班が文化祭で行う催し物は何ですか？会話を続けます。
催し物と各班の人数が決まったところで、次にこの4つの班に予算を均等に分けようと思うのだけれど、いいかな？
先生、僕たち3班はクイズを用意して出すだけなので、それほど予算は必要ありません。紙やペンを用意するのに、1000円もいただければ十分です。その分を他の班に回してください。
それで言うと、僕たち一班もそれほど予算は必要ないかな。2000円もあれば準備ができると思うので、射的や折り紙の準備にお金を回してもらっていいですよ。
じゃあ先生、学ぶくんとおさむくんのお言葉に甘えて、2班と 僕たち4班に少し多めに予算を割いていただくのはどうでしょう。
たけし君、折り紙は余ればクラスの飾り付けにも使えるので、4班の予算を多めにしておこうよ。先生、それでお願いします。
わかりました。では、今の話を確認すると、1万円を4つの班で均等に分けましたが、まず1班から500円、3班から1500円をそれぞれ引きますね。そして残りを2班と4班で半分に分けますが、4班の方を多めにしようということで、2班から4班に500円を移す。これでいいですかね？
大丈夫です。ところで先生、各クラスで掃除当番を決めるという話を聞いたんですが、本当ですか？
おっと、忘れていました。ありがとう、おさむくん。このクラスは13時から14時の1時間が担当で、校内を回ってゴミ拾いをしたり、ゴミの分別をしたりします。この当番をクラスで8人決めないといけないのでした。4つの班の人数から考えて、1班、2班、3班、4班の順に、2人、3人、1人、2人を選んでもらって、合計8人とさせてください。
わかりました。よし、この時間は人数が少なくなるけど、みんなで協力して頑張ろう。
問い3。一番多く予算をもらえる班は何班で、いくらもらえますか？問4。13時から14時の間にクラスの催し物に参加できる2班の人数は何人ですか？問5。文化祭におけるこのクラスのテーマは何ですか？問題四角4。これからあなたはゲームの主人公おさむになって迷いの世界から脱出します。放送を聞いて後の問いに答えなさい。
問題用紙にある2つの図はこの世界の地図です。図1は情報を集めるためにあなたが活動する迷いの世界の地図で、図2はあなたが迷いの世界から脱出するときに通る迷路の地図です。図2の迷路への入り口がどこにあり、また迷路をどのように進んだら出口につながるかがわからないため、あなたは図1の迷いの世界で情報を集めることにしました。まずはこの世界のボスのところに行き、必要な情報を集めます。図1の星印は最初にあなたが立っている公園で、あなたは北を向いています。また図1のあからくは広場です。あなたは星印から移動を開始します。 ボスがいる建物はそこから今向いている方向へまっすぐ進み、大通りに出て右に曲がり、二つ目を左に曲がった先の広場にあります。その建物は地上5階、地下2階の設計になっていて、ボスのいる部屋は最上階の5階の会議室です。あなたはまず会議室に向かうと、そこに人がいたので会話を始めました。この会話はまずあなたから始まります。
あなたはこの世界のボスですか？
私ではありません。私はボスの秘書です。
秘書さん、ボスはここにはいないのですか？
ボスはここにはいません。今、ボスは観光客を増やそうと、3階にある観光課の人と打ち合わせをしています。あ、でも観光課には資料がないから、地下2階の資料室で打ち合わせをしていますよ。ボスに用があるなら、そちらに行ってください。
あなたは秘書に言われた場所に行き、ボスと出会い、会話を始めました。この会話は、まずあなたから始まります。
こちらに、この世界のボスはいらっしゃいますか？
はい、私がボスですが、君は誰かな？
私は、オサムと言います。迷路に行って、この世界から脱出したいのですが、迷路への行き方と迷路での道順がわかりません。あなたに聞けばわかると言われて、ここにやってきました。どうか教えてもらえませんか？
おさむさん、わかりました。一度しか言いませんから、よく聞いてくださいね。迷路への行き方ですが、まず大通りまで戻ってください。大通りまで戻ると、右に曲がり、三つ目の広場に行ってください。そこに、迷路への入り口につながる地下への階段があります。
ありがとうございます。今の説明で、なんとか迷路までは行けそうです。ところで、迷路ではどのように進めばいいですか？
迷路の地図を見てください。地図に星の印がついているところがありますが、この印がある場所をア・ディの交差点と呼びます。迷路のスタート位置はウ・イの交差点で、この交差点を西を向いた状態で始まります。ここからまっすぐ次の交差点のウ・ディの交差点まで進んだら左に進みます。次の交差点まで進むと今度の交差点はまっすぐ進みます。次の交差点は右。次は左に進みます。この次の交差点に出口がありますよ。
ありがとうございます。ようやく元の世界に戻れそうです。
問い1。ボスがいる建物がある広場を図1のアからクの中から一つ選び、記号で答えなさい。問い2。あなたはボスとどこで会うことになりますか？最も適するものを問題用紙の選択肢、あからきの中から一つ選び、記号で答えなさい。 問3。迷路の入り口がある広場を図1のあからくの中から一つ選び記号で答えなさい。問4。迷路の出口はどの交差点にありますか？問題文でボスが言っていたように交差点の名前を答えなさい。問題四角語。次に読み上げるのは小学生向けの科学教室で天文学者の先生が講演をしている内容です。問題用紙にはその講演の資料が載っています。話を聞いて後の問いに答えなさい。講演中にメモを取っても構いません。それでは始めます。
皆さんは宇宙人の存在を信じますか？私たちが住んでいる地球のある天の川銀河の中には、自ら光っている星だけで1000億個もの星があると考えられています。宇宙全体にはこのような銀河が他にも数千億とも数兆ともあると言われているので、途方もない数の星があることになりますね。その星の周りを回る惑星の中に、地球によく似た星があるかもしれない。いや、きっとあるだろうと考えるのは、とても自然なことだと思います。宇宙全体で考えると、途方もない数なので、我々の住む天の川銀河一つで考えた天文学者がいました。1961年にアメリカの天文学者であるドレイクがある計算式を唱えたのです。資料をご覧ください。資料の式は我々の銀河系に存在し人類と交信する可能性のある地球外文明の数 N を算出するものです。N はS かける P かける E かける L かける I かける C かける T。 ゆっくり読みますので、後から見返した時にわかるようメモしてみてください。S は銀河系に毎年生まれる恒星の数。恒星とは、自ら光を放つ星のことです。P は、その恒星に惑星系がある確率。惑星とは、恒星の周りを回る星のことです。E は、その惑星系で生命が存在可能な惑星の数。L は、その惑星に生命が発生する確率。I は、その生命が知的生物に進化する確率。C は、その知的生物が星の間で通信できるような文明が発展する確率。T は、その文明を維持・継続できる年数。 いろんな科学者がこの数式に思い思いの数字を当てはめてみて、地球外に知的生命体が存在していることを夢見ました。ドレイクも地球外知的生命体の存在を電波受信から確かめようと、オズマ計画を実施し、電波望遠鏡を使って他の星から出る電波を受け取る観測をしました。ちなみにドレイクは、S は10個、P は 0.5、E は2個、L は1、I は 0.01、C は 0.01、T は1万と設定しました。
問1。ドレイクは、オズマ計画でどのようなことをしましたか？最も適するものを問題用紙の選択肢、あからえの中から一つ選び、記号で答えなさい。問2。 L の数値をドレイクは1としました。これは百分率で表すと 100% という意味です。何が 100% なのでしょうか？問3。ドレイクは生命存在が可能な惑星において、生命が知的生物に進化する確率の数値はいくらだと設定しましたか？また、それは何パーセントになりますか？問4。ドレイクの設定では、我々の銀河系に存在し、人類と交信する可能性のある地球外文明の数はいくつになりますか？問5。宇宙人は存在するという立場で、講演の内容を踏まえて宇宙人の存在の根拠を主張してください。
問題は以上です。チャイムが鳴るまでは、前の問題に戻って、回答を続けても構いません。チャイムが鳴ったら、すぐに鉛筆を置いて、監督の先生の指示に従ってください。